南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く何じらをうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。五章の1570五章の後ろの方だね、最後の方、1570ね、上野殿母御前御返事、上野殿母御前御返事ね、そこの四行目の段落のところから、次の段落のところまでですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。1570、こう七郎五郎殿はと、1570ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。上野殿母御前御返事にのたまわく、こう七郎五郎殿は当世の日本国の人々には似させたまわず、幼き心なれども賢き父の後を追い御年、未だ二十歳にも及ばぬ人が南無法蓮華経と唱えさせたまいて、おとけにならせたまいぬ。無一不浄物はこれなり恋願わくば、誹謗我が子恋しくおぼしめし、たまいなば南無法蓮華経と唱えさせたまいて、こう南條殿、こう五郎殿と一緒に生まれんと願わせたまえ。一つ種は一つ種、別の種は別の種、同じ妙法蓮華経の種を心にあらませたまいなば、同じ妙法蓮華経の国へ生まれさせたもべし、三人表を並べさせたまわんとき、御喜びいかが嬉しくおぼしめすべきや。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。急にね、寒くなってきましたので、一年中言ってることですけれども、体調を崩さないようにですね、気をつけていただきたいというふうに存じます。今月のですね、宅お香で、この皆さん方と一緒に、お読みしたのはですね、上野殿母御前御返事という、この大聖人様が、 49歳の時に、このミロブからですね、この上野の南條さんのところに、その悔やみとこの励ましのこの手紙をこの出されたんですね。で、ここに書いてあるところのですね、今最初読みませんでしたけれども、この手紙の始まりがですね、1568ページのところなんですけれども、この最初のところをちょっと読みますと、南條子七郎五郎殿の四十九日、御母代のために送りたもう者の日記のこと、雅木良唯白米一打芋一打、すり豆腐こんにゃく柿一個柚子五十とトラうんぬ、御母代の御ために法華経一部自画下、数度題目百千遍唱え立て祭り総来をあん、そもそも法華経と申すお経は一代将業には似るべくもなきお経にて、しかも唯物余物と説かれて仏と仏のみこそ白示されて等覚以下ないし凡夫はかなわぬことに候来というふうに最初のところに書いてありますけれども、南條時光さんのですね、この弟、南條時光さんのお父さんは南條兵衛七郎ですので、南條子七郎五郎ということは、お父さんが七郎ですので、その七郎の五番目の男の子ということで、七郎五郎ということなんですね。で、このお手紙はですね、一番最後のところに10月24日というふうに書いてありますので、10月24日で四十九日ということはですね、この9月に、この弘安3年の9月に、この五郎さんがこの突然死されたんですね。事故なのか病気なのか、このはっきりは具体的に書いてませんから分かりませんけれども、もう全く想像できない状態で突然この亡くなられたというんですね。で、9月に突然亡くなられたんですけれども、実はですね、他のお手紙から他のお手紙を読むとですね、その3ヶ月前の6月に、南條時光さんとこの身延の大聖人様のところにその会いに行ってるんですね。この時に、この五郎さんは15歳なんです。で、15歳というとですね、その昔の成人男子、15歳で、要するにこの一人前のこの武士としてのこの働きをこのしていかなきゃいけないということになりますので、まあ、今で言えば成人式みたいなその年齢にあたって、その身延の大聖人様のところに一緒にこの行ってですね、それでこの大聖人様にそういう意味のこの挨拶をされて、そして、この大聖人とこのいろんなことをこの話をされて、それでその帰ってきたと思うんですね。ですから、ご存知のように明は身延に行くということはもう山登りと同じぐらいに険しい道ですので、その段階でその病弱で元気がなかったということはもう考えられないわけですよね。ですから本当にこの突然ですね、 この6月から6、7、8、9、3ヶ月ないし4ヶ月の後にですね、この突然その五郎さんがこの亡くなられたと。事故だったら、まあ、事故のことが書き、その手紙に書かれていると思いますので、きっと突然亡くなるような病気だったんじゃないかというふうに思うんですよね。で、それの四十九日として、前もお話ししましたけれども、この大聖人様に、この南海駅とか四十九日とか法事をお願いするっていう時には、その身延の大聖人様のところで、この同じ日の同じ時間に合わせてですね、この供養のお経をあげると。で、自分たちは自分たちの家で、このお経をあげて、法事をするという形にしてたわけですね。何が何でもその誰かお坊さんに来てもらうとか、自分たちが身延に行って、この親戚一同出かけて行ってその法事をするっていうことじゃなくて、何月何日に、お経をあげてもらいたいと、ついてはその四十九日のご供養としてということで、雅黙両唯、この100枚とかですね、そういう穴が開いたこの銭をですね、紐でこの祝いて2本ということですね。で、白米1打、お米を1打ということは、馬の背中に振り分けて、この2票ということですね。芋1打ということも、芋のこの小物の袋に入れたものを2票と。だから馬が2頭この連れていかなきゃいけないということですよね。それからすり豆腐、こんにゃく、柿一かご、ゆずが50個と。そのご供養をこの五郎さんの四十九日の供養としてこの身延に、この届けたということなんですね。そして大聖人様が今言ったように身延で、五郎さんの供養のために法華経一部、自画下、数度、題目百千遍、唱え奉り、総来お安と、いうふうに、この法事のお経をですね、供養のお経をこの唱えましたよということをこのここにこの示されて、そしてその確かに受け取ったという、ご供養を確かに受け取ったということと、それからあまりにもその悲しいその現実に対して、そのお母さんに対してこの新人のこの励ましの言葉をこの手紙にこの述べられて、送られたということなんですよね。ですから6月にその会って、いろんなことを大聖人様と話をされたその思い出が日蓮大聖人様にありますので、今最初に読んだところは、孝七郎五郎殿は当世の日本国の人々には似させたまわずと、本当にこの利発でそのしっかりしたこの人間だったと。この不和雷動するところのみんながそうやって言ってるから、じゃあ私もそうしましょうというような、そういうその物事にこの流されるようなこの今風のこの日本の日本にたくさんいるような、そういう自分の意志というものをきちっと貫くことのできない、そういう人間とはその五郎さんはそのはつらつとして、若くはつらつとして、そういう人間ではなかったということですよね。幼き心なれども賢き父の後を追い、御年未だ二十歳にも及ばぬ人がと、15歳、ということですのでね、これから 本当に、この立派なこの人間になっていくその出発のこの時ということですので、お父さんもね前お話ししましたけれども最後の最後退店、してしかかって親戚の人たちに責められて退店しかかってしまうんですけれども、この大聖人や奥さんのこの励ましの声を改めて聞いて、そしてこの最後この日蓮大聖人の信仰をこの貫いてこの亡くなられたわけですよね。そのお父さんの最後この信仰の志を貫かれたこの姿を見て、その子供たちもみんなこの日蓮大聖人の信仰をこの貫く、法灯相続したその兄弟というものがこのそこに育っていったということなんですよね。でそのことを大聖人様は幼き心なれども賢き父の後を追い、ということは武士としてももちろんそうですけれども、この法華経の信仰者としてもこの お父さんのその最後の姿、実はこの、まあ、最後の姿って言ってもその南條時光さんとかお母さんとかからお父さんがこういうその生き方をした人だということを聞かされて育ってるわけですよね。つまりこの五郎さん、亡くなった五郎さんは南條兵衛七郎お父さんが亡くなった時にお母さんのお腹の中にこのいたその子供だったんですね。だから生まれてきた時にもうお父さんはいなかったと。ですから生まれてからずっとお父さんはこういう人だったんだ、お父さんはこういう生き方をした人だったんだということをこのずっとお母さんやその実質長男であるこの、もう長男は昔水の事故で亡くなってますので、この2番目のこの南條時光さんが実質長男という形でその家督を継いでいくわけですけども、その南條時光さん、他の兄弟からですね、お父さんのこの姿、新人の大切さということをこのずっとその聞かされてこの育ったわけなんですよね。ですから大聖人様とそのいろんなことをその話している中で、この大聖人様もこの亡くなった一番最初にこの信仰にその入った親戚から責められながらもこの信仰というものを貫いたこの南條兵衛七郎の面影というものがですね、この五郎さんと話している中でその本当にそのいろんなことが思い出されてきたと思うんですよね。でそういうことを含めて、ここに書いてあるように、この大聖人様が書かれているわけなんですよね。南無法蓮華経と唱えさせたまいて、仏にならせたまいぬ、無一不浄物はこれなりと。この南無法蓮華経の法というものは一つとして、成仏しないということはないんだと。どんな命でもこの仏になることができるということが書かれているところの教えがこの法華経の教えなんだということを、無一不成仏というふうにこの示されているわけなんですね。恋願わくば死亡我が子を恋しく思い、覚えしめし、たまいなば、南無法蓮華経と唱えさせたまいて、15歳で突然亡くなると、私たちの子供がその突然、もう15歳でも20でも30でも構いませんけども、突然あっという間に亡くなったということを自分に重ね合わせて その考えれば誰でもわかると思うんですけれども、もう本当にもうどうしていいかわからないほどこのうろたえてこのしまうと思うんですよね。信者さんの中で長い患いでですね、この亡くなる人もいます。身内の人にね、そのお悔やみの言葉を言うとね、覚悟していましたからというふうにこの言うんですけども、私はまあいつもまあそういう人たちに言うんですけども、やっぱり覚悟と現実っていうのはやっぱり違うんですよね。もうあと3ヶ月ですか、あと半年ですとかいうふうに医者から言われればですね、それはもう無理やりでも覚悟せざるを得ないんですけれども、でも現実に亡くなるとですね、そのいろんなことがですね、いろんな後悔とか、あこうしとけばよかったんじゃないか、ああしとけばよかったんじゃないかとかいう思いがですね、その迫ってくるわけですよね。ましてやですね、その朝起きたら亡くなってたとかいうようなその突然の死だったらですね、もう本当に残った人間ももうどうしていいかわからないような、そのそういう思いというものにですね、その包まれてしまうんじゃないかというふうに思うんですよね。でそのことをそのお母さんもその兄弟よりももっとですね、その産んだそのお母さん、さっき言ったようにもう自分のお腹にいた時にその主人が亡くなって、父親の顔を知らないでその生まれてきた、これもいつも皆さん方に言うことですけれども、大聖人の鎌倉時代っていうのは写真なんてありませんからね、お前のお父さんこういう人だったんだよって言って写真を見せるわけにもいかないわけですから、もう言葉しかないわけですよね。でそういうその言葉を通して、その一生懸命その15の年までですね、その亡きこの主人の形見だ、もう形見だという、もう本当に亡くなった主人が生まれ変わったようなその子供だと思ってその育ててきた、不憫な思いと他の兄弟とまた違う意味でそのこの産んだ子供にですね、その思いというものをかけて、それでこの育ててきたその子供がですね、その亡くなってしまった、そのことに対して大聖人様はもう本当にこの涙というものをこの枯らすことができないほど涙が次から次に出てくると思うけれども、でもこの悲しみというものを乗り越えるためにはですね、この南妙法蓮華経のこのお題目をこの唱える、その南妙法蓮華経のお題目を唱えて、その悲しみの心というものを整理して、悲しみの心というものを乗り越えていくしかないんだということをこのおっしゃっているわけなんですね。故南條殿、故五郎殿と一緒に生まれんと願わせたまえと、同じところにその必ずこの法華経の成仏の地であるところのこの霊山浄土、一切の仏がですね、この南妙法蓮華経のこの悟りによってその集まっている、全ての仏が集まっているところに亡くなったお父さんもその必ずこのいるんだから、だからそこへ行ってそのお父さんと初めてその相まみえるということがですね、このできるんだということをこの示されて、一つ種は一つ種、別の種は別の種、同じ妙法蓮華経の種を心にはらませたまいなば、同じ妙法蓮華経の国へ生まれさせたもうべし、ね、血がつながっているというその血のつながりよりももっと深くですね、この妙法蓮華経の南妙法蓮華経の同じ仏の命というものが宿っている、 その血のつながりよりももっと深い、もっとその根源的な本質的な、この妙法蓮華経のこの信ずるその心の種というものが亡くなったお父さんにもあり、また今亡くなったところのこの五郎さんにもこの南妙法蓮華経の種があるんだと。血のつながりだけでは同じ霊山浄土に参るということはできないんだとですね。だから同じ南妙法蓮華経の種で結ばれているそのお父さんと亡くなったその五郎さんと、必ず妙法蓮華経の国へ同じところに生まれることがそのできるんだということなんですね。三人顔を並べさせたまわんとき、御喜びいかが嬉しくおぼしめすべきやと。前に、さっき言ったように一番最初の子供も事故で亡くなってますので、この亡くなっている人たちがみんな妙法蓮華経の縁で、一切の仏と同じその場所に迷うことなくその相まみえることができるんだと。だから本当に亡くなったことはその悲しいことなんだけれども、そういう思いを持って自分たちは今同じ場所にはいないけれども、この南妙法蓮華経のこのお題目を唱えることによって心は同じ霊山浄土に参ることができるんだから、そういう思いでその悲しみというものの現実をですね、この乗り越えてもらいたいということを、この大聖人様はこのお母さんはじめこの南条家のその兄弟の人たちにその励ましとしてこの示されているわけなんですね。これはもう私たちも同じことですよね。みんな身内とか兄弟とか親とかをみんな送ってるわけですけれども、本当にそういう人たちともう会うことも言葉を交わすこともできないという、そういう悲しさ虚しさということはありますけれども、この南妙法蓮華経の題目を唱えることによって生き死にを超えてこの南妙法蓮華経の霊山浄土、成仏の境界、そこに私たちは必ず一切の仏と共に大聖人様と共にこの相まみえることができるんだという、そういうその心というものを持ってこの信仰というものをこの大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。ただこの時間がこの解決してくれるとか、ただ頑張ってよとか、そういう励ましの言葉もそれは大事ですけれども、もっと深いこの南妙法蓮華経の励まし、南妙法蓮華経の永遠成就のこの過去現在未来この三世成就のその信仰の志によってのその励ましということが最も大切なことなんだということをですね、この大聖人様のこの南条家に、南条さんのお母さん南条家に対するこの励ましの言葉というものを通して、私たち自身も自分たちのそういう見送った人たちへのその悲しみの心というものをですね、そういうふうに自分の心に留めていってもらいたいというふうに思うんですね。